阿弥陀仏の18願の続きですね、今日は次の内視10年ということですね。内視10年、内視という言葉はですね、いわゆる省略っていいんです。
省略1から1000までだったらその間が
省略、そう、ね、以下省略っていうことで、いわゆるこの中に何が収まっているかというと、何が省略されているかというとね、一番最初が1年になるわけですね。2回目が2年になるわけですね。3回目が3年と、ね、4回目が4年ってことですね。5年、6年、7年、8年、9年で10年っていう意味じゃないんですね。ここで言う10というのは仏教で、ね、仏教で満数を指してですね、数えきれないほどの数という意味なんです。数えきれないほどの数っていうことです ね、満数、ね、とてもたくさんの数字をですね、ここで10という数字を使って、言われている。だから内視10年っていうのは年をですねずっと続けていくっていうことです、ね、年を続けていくっていうことで、この年というのは念仏のことです。念仏を続けていくね。いつまで念仏を続けていくかというと、浄土に往生するまでってことですね。それはその後に、脈不生者風習生学と誓われているからですね。
それだけ続けて、
はい、
救われなかったら仏になりませんよ。
そう、ね、脈不生者風習生学っていうのは、そうやって念を続けていくものがっていうことですね。念を続けていくものが、もし浄土に生まれなかったならばと、ね、浄土に生まれなかったならば、私は仏になりませんと、ね、この法蔵はですね、阿弥陀仏という仏様にはなりませんよ、ね、だから命を懸けてですね、必ず私たちを浄土に生まれさせるとね、誓われているわけです。でそこで大事なのはですね、念仏をする者を救うというのが、これが弥陀の救いなんですね。内視10年ですから、念仏を続けていくものをもし生まれさせなかったならば、生学を取らじとね、こういうふうに誓われてるわけですよ、ね、もし念仏を、ね、念仏を続けていくものがもし浄土に生まれなかったならば、生学を取らじと、うん、こういうふうに書いてあるわけです。
法然上人はそこの念仏で 念仏を生命念仏になってしまった、
ね、この念仏を法然上人は、うん、南無阿弥陀仏の六字を口で唱えることだと理解したわけです、ね、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏とね、口で、念仏を唱えることだと、こういうふうに、法然上人は理解されたわけです、ね、
続けて念仏
を、そう続けて、ね、念仏を続けていったならばって、ね、この念仏というのは南無阿弥陀仏という言葉を、ね、 唱え続けていったならばっていう、こういう意味です。
世間に言う念仏も同じだ、
ね、そうそうそうそうそう、それがね、なぜかこう一声の念仏になっちゃったわけね。一声の念仏さえ唱えたら、ね、死んだらいつでも極楽に行けると、ね、でも本当は違うわけですよ、ね、本当は違うっていうのは、うん、法然上人が理解した念仏というのは、うん、浄土に生まれるまでずっと続けていく念仏なんです、うん、だから法然上人の教えっていうのは念仏基本の教えと言われてですね、集まってこられた方々にですね、皆さん一緒に、念仏を唱えましょうと勧めたわけです、うんね、でこう木魚を叩くわけですよ、うんね、パンパンパンパンパンパン、何万だ何万だ何万だ何万だ何万だ何万だ何万だ何万だ何万だって、でこういうのやる。
木魚は浄土宗だった、
浄土宗ですね、木魚ね、みんなで一緒に調子を取りながら声を荒らしやすいやんね、パンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパン、何万だ何万だ何万だ何万だ何万だ何万だ何万だ何万だって。それなぜかというと、この阿弥陀仏の本願に内視10年っていうふうに誓われていてね、若夫少女ですから、念仏を続けていったものを、うん、浄土に生まれさせなかったならば私は少学を取りませんと、こういうふうに、阿弥陀仏が誓っておられるからなんですね。
誓って理解して、
でそれを法然上人はこの内視十年の念をですね、南無阿弥陀仏という六字を口で唱えることだと理解したわけです。そこで法然上人はね、朝から晩までね、念仏を唱え続けた、ね、朝から晩までですよ、何万だ何万だ何万だ何万だ何万だ何万だと。で法然上人の教えを聞きに来られた方々も皆さんね、法然上人に合わせて何万だ何万だ何万だ何万だ何万だって言ってた、ね、これがいわゆる法然上人の教えなわけ、ね、この何万南無阿弥陀仏という言葉は誰でも覚えやすく、ね、ただ唱えるだけで浄土に往生できる、誰でもできる修行だ。
ご利益があると思ったんだね、六字の名号に。
そう、
唱えるだけで、
唱えるだけで唱えるだけで大変な功徳があると信じていた、ね、で、親鸞上人はその法然上人の教えを受け継いで、人々にですね、念仏を進めていかれたんです、ね、だから新潟に行かれた時も関東に行かれた時も親鸞上人が進めていかれたのは、この南無阿弥陀仏の六字を唱えなさい、ね、そうしたら阿弥陀仏の十八願に説かれている通り、必ず阿弥陀仏は浄土に生まれさせてくだされるからだと、ね、じゃあ皆さん一緒に、はい、何万だ何万だ何万だというふうにやってた。そう、お師匠さんからね、お師匠様は、お師匠様である法然上人は念仏を唱えなさいと、念仏を唱えたならば必ず浄土に生まれることができるからだと、ね、こういうふうに、教えておられるから、そこで、念仏を唱えていったわけです、ね、ところがまあ、実際念仏を唱えてみた結果ですね、何も変わらなかったわけですよ、ね、何も変わらない、何万だ何万だ何万だ何万だってね、実際南無阿弥陀仏を唱えると50億個の罪が除かれると書いてるんですよ、ね、ところが50億個の罪を除くと書いてあるんだけどもね、何にも変わらない、おかしいなってことになるわけですよ、ね、
だから こうやって念仏生阿弥陀仏ってあげてる姿を人にはいい姿に見せることはできるけれど、はい、内側の自分とのこの差がどんどんどんどん大きくなってくるんだろうね。
だから、うん、そうですね、念仏を唱えていても、であとは信じるしかないわけですね、うん、死んだら極楽に行ける、うん、死んだら極楽に行けると信じて何万だ何万だ何万だ何万だ何万だ何万だ何万だと唱えるわけです。でもどれだけ唱えても私というものに何か変化が起きるわけではない。これは実際やってみたら、皆さん疑われるなら、やってみたらいいですよ。南無阿弥陀仏唱えてみてくださいね。何にも変わりませんから
人から
はね疲れるだけでしょ。
はい、そうで、どうしてなんだろうっていうことになったわけです、うんね、どうして南無阿弥陀仏と唱えていても、うん、ですね、浄土に生まれることはできないのか、うんね、いわゆる心が清らかになってきたりですね、煩悩から離れていくことができないのだろうかと、うん、ね、それはですね、一言で言うと、ここで言う念仏というのは、ですよ、念仏というのはですね、うん、一言で言うと、うん、悟りの52位で言うとですね、41番目の悟りを開いた人しかできないんです。これは所持と言いますね。はい、そう、仏を見ることのできる人しか念仏をすることはできない、
うん、
そう、口でどんなに南無阿弥陀仏という言葉を唱えていても念仏っていうのは仏を念ずることなんですね、本来の意味は。仏を念しないといけないわけです。
特別ものだね。ね。
ところが南無阿弥陀仏という言葉をどんなに唱えても、うん、仏を念ずることはできない。うんうん、なぜなら仏を知らないからです。うん、仏を知らないから仏を念ずることはできない。つまりね、例えば生まれてこの方ね、太陽を知らない人にね、うん、皆さん太陽って言ってください。太陽太陽太陽太陽太陽太陽太陽太陽太陽太陽ってね、
言葉は知って
言葉は言っていても、その本物の太陽を見たことのない人には、うん、その太陽というものを想像することができないね。そうでしょね。え、今だかつてアメリカに行ったことのない人にね、アメリカを想像しながら、念しながらね、アメリカって言ってください。アメリカ、アメリカ、アメリカ、アメリカ、アメリカ、アメリカ、アメリカ、アメリカと言ってね、アメリカが想像できるか。こう想像できない。
本当にね、百聞は一見にしかずだよ。
そうそうそうそう。だから仏様を念じなさいと言われてもね、仏様を知らない人には仏を念ずることはできないんです。じゃあ仏様を念ずることのできる人はどんな人かというと、すでに浄土に生まれた人だけなんです。そうそうそうそう、あれおかしいじゃないですかと。これはいわゆる浄土に生まれた人しか念仏ができないのならば、念仏を続けていきなさい、もし浄土に生まれなかったならば奨学を取りませんというのは非常におかしな言葉になるわけです。
救われてない人が念仏を続けなさい、はい、
そう、
でき仏を知らない者に念仏をしてと、
はい、そう、仏を知らない人に念仏をしなさいと言われても念仏することはできないね。だからいろんな念仏をしなさいと言われたって念仏はできない。そうなんです、念仏はできないんですよ。 じゃあなぜ念仏はできないのにここで念仏をしなさいと言われているのかと、ここが問題になるわけですね。ね、そこで、この謎を解く根拠があるわけですね。358ページ。ね、左から1,2,3,4,5,6 行目にですね、安楽宗に曰く、諸部の大乗によりて摂政の放棄を表さば大乗経にのたまわくと、説法の人においては異王の思いをなせ、ね、異王の思い、異王っていうのは医者の王様っていうことですね、これは医者の王様っていうのは仏様のことです。で、説法をする人は自分が仏になったと思って教えを解きなさいと、ね、そしてバックの思いをなせ、苦しみを抜いてあげたいという気持ちで、ね、解きなさいと、ね、そして一行あと、それ長方の人は仏法を聞いている人は増長生下の思いをなせ、増長生下っていうのは教えの中身を深く理解したいという気持ちで聞いていきなさい、湯量の思いをなせ、ね、苦しみを抜いてもらいたいという気持ちで、聞いていきなさいと、もしよく書くのごとくなれば拙者長者皆仏法を昇流するに耐えたり、常に仏前に昇前、仏前に昇前っていうのは言葉を変えると念仏することができますよと、ね、本来はですね、念仏というのは所持の人しかできない、ね、所持の人しかできない、ところがここでは所持に入っていない人であったとしても念仏をする方法があると、ね、それはどういう方法かというと、ね、まず説法をする人が拙者ってね、説法をする人が異様の思いで教えを説いていく、バックの思いで教えを説いていく、ね、そして、仏法を聞いている人が聴者、聴聞、ね、している人が増長生下の思いで仏法を聞いていく、ね、そして湯病の思い、
湯病、
ね、病を治してほしいという気持ちで教えを聞いていく、ね、仏法を説く人は仏のごとく苦しみを抜いてあげたいという気持ちで教えを説く、ね、仏法を聞いていく人は教えを深く理解したい、そして苦しみを抜いていただきたいという気持ちで聞く、ね、そうすると、ね、仏法を説いている人も仏法を聞いている人も共にですね、念仏をすることができると説いてるんですね。
ね、説法してる全知識には阿弥陀仏がね後ろにおられるから、
ここでポイントなのはその未だ所持に入っていない人であっても仏法を説くと念仏できる、 ただいわゆる一人で念仏することはできない。仏法を聞いてくれる人がいないと念仏することはできない。
苦しくてこの苦しみを解決したいよっていう人に、
はい、
説法するときに神様の働きがそこに現れる。
そうそうそうそう、
直してあげたいっていう人と直してもらいたいっていう人の間に念仏
を。そうそうそうそう、だから苦しんでいる人を見てですね、苦しんでいる人を見てね、この苦しみを何とかしてあげたい、仏法という力でね、何とかしてあげたいっていう、気持ちが起きると、ね、もう何とかしてあげたいと。ね、そうするとこの人に仏が宿るんですね。こう仏が宿る、ね、その仏心っていうのは慈悲の心なんです。ね、苦しんでいる人を見てその苦しみを何とかしてあげたいという気持ちが起きてですね、そしてその苦しみを解いてあげるために、苦しみを抜いてあげるために教えを説こうと思うと、その人に仏様が宿るわけです。それだけじゃなく、この苦しんでいる人にも仏が宿るわけですね。これがいわゆる拙者長者ともに仏法、皆仏法を昇流するに耐えたり常に仏前に昇前と、だから仏法を説いている人も聞いている人も念仏をすることができるとね。だから諸事の人はこの心の目が開いてですね、仏様を見ることができるけどね、これをいわゆる眼見っていうふうに言うんですよ。目で見る。それに対し、説法や聴聞によって仏様を見ることを聞見っていうふうに言うんです。ね、聞くことによって、見ることができる。ね、諸事の人は眼見ができるわけですよ。だから別に説法していなくてもね、仏様を見ることができる。だから別に説法しなくても仏になっていくことができる、ね、それに対し、私たちはですね、まだ諸事になっていませんので、諸事になってない私たちはどうしたらこの念仏することができるかと、で本来は諸事に入らないとできないところをですね、阿弥陀仏がこの、ね、慈悲の心でですね、たとえ見えなくても、ね、聞くという方法で仏に触れることができるんだと、ね、これを聞見というふうに言います。この聞見して仏を見ることを念仏とここで言われるわけですね。だからたとえ南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏と口で言っていても、それが苦しんでいる人を助けてあげたいという気持ちでなかったならば、それは意味がないわけですね。また苦しんでいる人を助けてあげたいと思って南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏と言ってもね、苦しみは抜けないわけですよ。やっぱ目の前にいる人の苦しみを抜いてあげたい、そのね、地道な活動こそが念仏なんです。
お医者さんだからその苦しみに合った処方箋をしてあげないとね。
そうそうそうそう、 ね、人々の苦しみを聞き、その苦しみを解決してあげることによって、念仏することができるわけですね。はい、これを自由自在にできる人を善知識というわけですね。拙者、ね、まず善知識が必要だから、ね、皆さん仏法解いてくださいと言われても解けないですからね。だからまず、解く人が必要、ね、この人がいわゆる善知識と言われる人。でも善知識がどんなに教えを解いていたとしても、皆さんが教えを深く理解しようという気持ちで聞いていなかったり、また自分の苦しみを抜いてもらいたいという気持ちで聞いてなかったならば、それはいくら聴聞をしても意味がないんです。
これを解決したいっていう思いが必要だよね。
はい、
ただ聞いてるんじゃなくて、
そうそうそうそう、
自分の苦しみをね、
はい、
解決したいっていう。
だから法然上人の教えはですね、念仏に極まる教えに対し、親鸞上人の教えは聴聞に極まる教えになるわけです。ここがね、浄土宗と浄土真宗との違いなんです。どう違うかって言ったら、念仏の解釈の仕方が違う。
聴聞に極まるは、かっこ念仏だよね。
聴聞に極まるっていうのは念仏に極まる。この念仏をですね、この仏さん、この念仏を法然上人は南無阿弥陀仏という言葉を唱えることだとこう理解した、ね、それに対し、親鸞上人はですね、この念仏の仏をですね、仏心ということで理解してですね、仏心とは大慈悲これなりと、苦しんでいる人を助けてあげたいという心こそ仏の心ではないかと、こういう心を起こすことが念仏ではないかと、こういうふうに理解されたわけですね。
全然こう方向性が変わっちゃうもんね。
そうそう、だからまずはこの十八願というのは、内視十年念仏をしているものを浄土に生まれさせてみせるという、こういう誓いなわけですね。念仏をしているものを浄土に生まれさせてみせるという、こういうお約束なんです、ね、で、その念仏というのは一体何かというとですね、法然上人はこの念仏を南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏とね、南無阿弥陀仏という言葉を唱えることだと理解したわけです、うん、そして民衆に南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏とこういうふうに唱えなさいと勧められた。で、親鸞上人も同じようにですね、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と唱えなさいとこういうふうに、勧められたわけですよ。だけど勧めて見た結果ですね、なんかおかしいわけですね。唱えてもその進めても進めても進めてもね、何か変わるわけじゃない。ひたすらね、この世はどうにもならない、死んだら極楽に行けると、こういうふうに、思ってしまったんです。そこで親鸞上人はですね、またお商業を深くですね、読み直されましてですね、この念仏とは一体どういう意味なんだろうか、ね、この念仏を正しく知らなかったならば、阿弥陀仏がね、必ず浄土に生まれさせると誓っておられる言葉がですね、無駄になってしまうと、ね、そこで、親鸞上人はお商業をね、何度も何度も読まれてですね、あ、この念仏というのは、これは南無阿弥陀仏という言葉を唱えることではなく、仏法を説く者がですね、仏の心を起こし、苦しんでいる人に接して苦しみを抜いてあげることなんだと、 そう理解すると。
そうそうそう、
つまり仏法を説く人が仏心を起こさないといけないわけ、うん、仏心ですよね、うん、仏心とは大慈悲これないと、じゃあ常にね大慈悲心を起こすことはできないけれども、うん、せめて苦しんでいる人を目の前にしてね、仏法を聞きたいという人を目の前にして、その人にね何とかしてその苦しみを抜いてあげたいという気持ちになった時にね、これは自然と仏様がその人に宿るわけです。
何とかしてあげたいっていう心に力を貸してくれる、
ね。そうそうそう。ね、仏様がそういう気持ちになった人に手を差し伸ばしてね助けてくだされる。その時にその人には仏が宿るわけですね。苦しんでいる人を助けてあげたいと思った時に。その、うん、助けてあげたいと思った人に仏が宿るわけですね。うん、ね、それが親鸞聖人の言われる念仏なんです。だからここで言う内思十念っていうのは、いかにですねやっぱり苦しんでいる人の苦しみを抜いていくかっていうことなんですね。それかそういう全知識から教えを聞いていくかっていうことになります。
あまり苦しい人いたら私はもう見捨てる方が先かもしれないね。
はい。すごいね。
そう。
やらないんだから仕方ないわぐらいね。そこを見捨てないで、なんとかなんとかと。
そう。この仏の心に触れていくっていうのがね、これが内思十念っていう言葉なんです。当然仏法を説く人はその仏の心を起こさないといけない。だけど親鸞聖人はなかなかね、自分に仏の心がなくて、苦しんでる人を助けてあげられないね、そういう自分を懺悔されてるわけですね。本当に申し訳ないと、ね、だから内思十本来はですよ、うん、ここで言う内思十念の念仏っていうのはね、その所持に入った人ができることなんですよ。この所持に入った人は現見って言って仏のことが分かるから、いわゆる仏心を起こして接することができるわけね。本来は浄土に往生した人がその阿弥陀仏の力によって説法を させていただいてですね、そして仏心を起こして接することによって聞いている人たちも念仏することができるわけです。なぜなら全知識そのものが仏だからですよ。仏になれるから、浄土に往生した人はですよ、その説法するままが仏になるわけね、そういう力を宿すからね。だからそんな無理がないわけですけど、所持にまだ入ってない人がね、説法しようと、仏法伝えようと、こういうふうに思ったならばですね、非常に無理があるわけ。
自力でやらなきゃ、
そう、非常に無理がある。本来ミラノ、ね、本願っていうのは全知識ありきの教えなんです、うん、 そうだね、そしてその全知識が所持にならないと、ね、意味がないわけです、うん、所持に入ったらですよ、いとも簡単に全知識は念仏ができるわけ、うん、だからその念仏している全知識に触れるだけで念仏ができるわけ、うん、ね、すごいことなんですよ、ね、だから本来は本来の意味はですよ、ね、阿弥陀仏の本願っていうのは17願があって18願ですから、17願っていうのは諸仏が誕生し 説法をしているという大前提のもとでの18願なんです。ところが、まあ、推測するに親鸞聖人ご自身はですね、今だまだそのね、所持に入っておられなかったんじゃないかと、こういうふうに思うわけですね。
法然上人の教えのままで、
法然上人の教えのままではね、全然こう、生阿弥陀仏を唱えるだけですからね、全然こう信仰が進むわけじゃありませんから、ただ未だ所持に入っておられなかったんじゃないかとね。
で、疑問が起きて、勉強して
出てきた結論としては、全知識が必要なんです。
真理が見えてきたんだね。
そう、つまり未だの本願で救われるためには全知識がね、絶対的に必要なんです。
だから親鸞聖人の場合でも、なんだ、全知識がいなかったってこと、
全知識がいなかったってことですね。
うん、すごいよね。
でも全知識がたとえいなかったとしても、うん、苦しんでる人を助けてあげたいという気持ちで地道に教えを説いていけば、うん、ね、まだ未だ所持に入ってない人であったとしても、うん、その人に仏が宿りですね、浄土に往生することができる。親鸞聖人ができたかどうかは分かりません。分からない。でも弥陀の本願というのは本来全知識ありきの教えなんですね。だから大無量寿経を見ていただくとですね、大無量寿経下巻ですね、大無量寿経の下巻を見ていただくと63ページですね。この一番最初ですね、それ主情ありてかの国に生まるるものはっていうふうに書いてありますように、まず最初にかの国に生まれた人がまず現れないといけない、ね、
救われた人って
ね、浄土に生まれた人っていうね、これはいわゆる十一願の成就門です。十一願っていうのは必死滅度ですね。小成就の身にしてみせるという願、それに対し小成就の身になったと。小成就って何かっていうとですね、小成就っていうのは、仏性をですね、仏様にする、阿弥陀仏の力をですね、仏性っていうふうに言うんですけど、この仏性の働きっていうのは、大宇宙に降り注いでいるわけですよ、今現にですね。ところが私たちはですね、非常に我という固い殻を持っているために、その仏性を跳ねつけてですね、受け取ることができないわけです。
固い
側を持っている、ね、固い側を持っているために仏性を受け取ることができない。だから仏性っていうのは光のごとくね、こう明るくする力があるんですけどね、その我のために仏性を跳ねつけて、暗いままなんですね。これ無明と言います。こういう状態が私たちの今の状態、ね、浄土に生まれるっていうのはどういうことかっていうと、浄土という世界があって、ね、浄土という世界があって、そこへやったーと生まれるというわけではないんです。じゃあ浄土ってどこにあるんですかっていうと、私たちは固い我に覆われている殻の中に、ね、いる存在なんですよ、ね、その固い殻が破れると、その外に広がっている世界が浄土なんです。
この外はもうみんな、
そうそうそう、この外に浄土があるわけ。
浄土なんで明るいんだよ。 自分の心の外は、
そう、心の殻を一歩割って、うん、その外側にあるものが浄土なんです、う
ん、見えないだけであって殻に入ってる
から、ね、そうそうそう、だからよくある、ね、浄土の中に生きてるわけですよ私たちは。だけど浄土の中に生きてるんだけど硬い硬い殻に覆われているためにですね、その浄土を見ることができないわけです。しかもその硬い硬い殻があることさえも気づいてない
わけです。例えば卵をパンと割った時に中の黄身が、あ、こんな世界があったのかって見るようなもんだね。
あ、そうですね、そうそうそうそう、まあ、もっと例えるならばですね、私たちは今そういう生まれたての卵のような状態だから、この殻を割るとですね、うん、もう単に黄身と白身がぐにゃーっと出るだけで、
そうだ、ね
ね、意味がないわけですよ、ね、じゃあどうしたらいいのかって言ったら、この殻をですね、法という、うん、教えによってこう長い間温めてあげないといけない。
でひよこに育つ、
そうそうそうそうそうそう、
そっかそっか、君のままじゃダメだもんね。横に
ね、
やっぱり卵で例えると分かりやすいかもね。
こうやってこう卵を温めていくと、やがて
温めてもらって、
こうひよこになるわけですよ。
念仏で温めてもらってる、
うん、そうそうそうそう、念仏によって、念仏ってのは聴聞ですね、うん、聴聞によって温めていくと、うん、目ができ、くちばしができて、羽が生えて、うん、ね、いつでも出れるような状態になる、うん、ね、これを仏教では経というんです。経、うん、ね、育てていく、
ね、
うん、そしていつでも出れるような状態になって初めてこの殻が問題になる、ね、殻を割って外に出ようという ね殻がパキッと割れるね、割れてこう外に出る、これを毛というんですね。だから仏教は経毛、経毛っていうんだっけね、経毛、経毛、経ってすると経と毛っての意味が違って、経っていうのは相手の心を育てていく、ね、その育てていく教えを三眼転入の十九眼って言われるんですね。
その経は変化の観って言ってもいいの？
経はそうですね、いわゆる生まれ変わるって意味ですね、経。だから、あ、この十九眼、三眼転入のですね、うんうん、三眼転入の十九眼にあたるところがですね、ここでは、三毒訓戒と五悪訓戒の話なんです、うん、ね、81ページの、ね、三毒訓戒、うん、ね、そして、その後ですね、五悪訓戒っていうね、92ページね、
それで一生懸命殻の中の状態を教えてくれてるの。
いや、いえ、三毒訓戒と五悪訓戒によって私たちの心を育ててくれるわけです、ね、私たちの心を育てていく。だから皆さんに今こう、煩悩を問題にしてね、煩悩から離れていくようにこう教えを説いていってるのもですね、それは心を育てないと浄土に生まれることはできないからなんですね。
そうかかるね。
そうそうそう。
やっぱりその殻から出たいっていう心に育てて。
いや、殻から出たいっていうのは殻の存在に気づかないと殻から出たいという気持ちが出てこないわけです。
ああ、それすら分かんないんだ。
そう、自分に殻があるっていうことさえもね。いわゆる心が成長しないとわからない。そこで禅師式は時間をかけてその私たちの心を育てていく、行かれるわけですよ。 ね、それが阿弥陀仏 の、 その三眼転入の教えの中の十九眼にあたるものなんですね。で具体的に十九眼では何を教えるのかっていうと、うん、三毒訓戒と五悪訓戒、ね、三毒というのは貪欲心に愚痴、ね、そして五悪っていうのはいわゆる人間関係のトラブルのいろんな問題を解決していくことなんですね。だからいわゆる人間関係のトラブルのことを中心に話をしているのも、ね、それは十九眼の教えだから、そうやって人と触れていくと初めて人を通して自分の殻が見えてくるんです。いかに自分の殻というものに、覆われてですね、なんていうんですかね、
自分を守ろうとしてる、
自分を守ろうとしてるということもあるし、自分の独断っていうかね、自分の狭い考え方にとらわれて広い考え方に出れてないんだなということが、その分かってくるんです。だから人とやっぱりこう向き合っていかないとね、その殻は見えてこないわけです。うん、そして殻が見えてこなければその殻の外側の世界があるっていうこともわからない。もう
本当に育ててもらわないと、
ね、つまり浄土ってどこにあるんですかって言ったら、浄土ってのは外側の世界なんですよ。で一歩外にあるわけ、殻を破れたら外にあるんだけど、殻っていうのが見えてないから殻を破ることもできないわけです。だから浄土ってのはここにありますよ。ここにほらほらほら見えないですか浄土？ほら見えないんですね。
見えないね。これ目が曇ってるから。
で、いわゆる十九眼の教えによって育てていただくと、初めて殻の存在に気づく。この殻の存在に気づいた状態が宮殿の中にいる。こういうふうに。教えられているところなんですね。114ページ。
立派なところに住んでるんだね。宮殿。
宮殿ってね、その国に生まれんと願わん。右から2行目ですね。この諸々の衆生、他の宮殿に生まれてってね。他の宮殿っていうのは何なんですかというと、ここにですね、命五百歳常に仏を見ず、教法を聞かず、菩薩正門少女を見ず、この家に他の国土においてこれを大正と名付く。大正っていうのは何かというと、ちょうど例えるならばお母さんのお腹の中の状態だっていうことです、ね、お母さんのお腹の中にいて、ね、外に出たら浄土なんですよ。浄土ってどこにいるんですかって言ったら、お腹の外に出たら浄土。ところが外に出なくてお腹の中でずっと出たくないよ出たくないよっていうふうに言ってる、ね、これがいわゆる三眼転入の二重眼に当たるところですね。
やっぱり居心地がいい出たくない、
居心地がいいわけじゃなく、
ないよね、知らない、
その不安なん、外の世界を信じられない、だから疑惑っていうふうに言われますね、疑惑訓戒、疑っていい、もうそろそろね、外の世界があることに気づき始めているけど、外の世界を信じられないために疑いが起きる。
出たことないからね。
出たことがない。未だ出たことがない世界を信じることはできない。だけど、外の世界があるっていうことに気づき始めている。ね。だけど、出るだけの自信がない。これを疑惑というんですね。その疑いを晴らした時に浄土に出る、 浄土に出るっていうのは精進になるってことですね。まあその前にですね、殻がちょこっと割れるっていう時は起きるわけですね。
ちょこっと割れたら、
ちょこっと割れると光が入ってくるからどんどんと割れ始めてくる。
どんどんとね。
うん。ね。
それまでが苦しい。聞くのも苦しい。
それまでが苦しいっていうか、苦しいのはですね、いわゆる信じられないところが苦しいわけです、ね、阿弥陀仏の救いを信じられない。阿弥陀仏の救いというのは浄土があるということを信じられない、う
ん、誰でも信じる言葉だけ聞きたいもん ね、 ね、信じられない話は。
だけどその、そもそも殻があることに気づかないと、うん、その殻の外の世界なんてことはわからない、うん、だからまず殻があることに気づかせないといけない。その殻に気づかせる教えがですね、これが観無量寿経の教えなんです、ね、そして観無量寿経の教えを一言で言うとですね、人と向き合いなさいってことなんですね。はい、人と向き合わないと自分の殻の存在に気づかない、
ね、
はい、
なんぼいっぱい聞いてきても、うん、そこを避けてはいかれないんだよね、はい、
そうそう、
何十年聞いてても、
何十年聞いてても自分の殻というのは自分と価値観の違う人と触れてみないと、うん、自分の殻には気づかない、
うん、違いを認めながらね、
はい、ああ私はね自分の世界の中に閉じこもっているんだっていうことは、自分の価値観以外の人と触れてみないともうわからないんです、ね、触れてみた時に初めて、なんていうんですかね、自分って本当に自分の殻の中に閉じこもっているんだなっていうことが分かって、はい、ところがそういうね、いわゆる自分の殻を受け止めるためにはですね、相当な安心感が必要なんです、ね、だから安心感がないと今の現実を受け止めることができない。そこで最初にまず安心感を得ていきなさいという段階、これを思慮意っていうんですね。思慮意っていうふうに言います。この思慮意っていうのは、思は助け、量は糧ってことです。ね。
徳が必要なんだね。
徳が必要。
余裕みたいに。
そうそう。心の安定とか安心感がもう絶対的に必要なんです。
すぐいっぱいになっちゃうね。
ね。なぜかというと、人と触れて自分の姿が見えるととても不安になるからです、はい、私たちはこう自分の世界がもう全てだと思ってますから、自分の世界っていうのは自分だけの世界だっていうふうに受け止めることが怖いんです。つまり自分の世界以外に、ね、本当に世界があるってことを知ってしまうとね、不安なんですよ。だからよっぽどこう自分の心が安定していないと真実を受け止めることはできない。そこで安心感を求めていかなくちゃいけない、そういう段階があるわけですね。これがいわゆる阿弥陀仏の十九願、ね、三願天人の十九願の教えになるわけです。十九願って何なんですかっていうと、十九願っていうのは安心感を得てですね、自分の現実を受け止めるだけの心の余裕を身につけていくっていうことなんです。じゃあ心に余裕ができたらどうしたらいいんですかって言ったら、人と向き合っていく。
資料にはそしたら十九願で養われていくの？
そうそうそうそう。この十九願、十九願っていうのはいわゆる三眼転入の教えの十九眼ですから、実際は観無量寿経の教えになります、うん、 ね、それに対して二重眼っていうのは阿弥陀教の教えになります。
うん、そうだね。
ね。だから観無量寿経の教えっていうのは、ひたすら安心感を得ていきなさいと。安心感っていうのは自分というものをね、ちゃんと人間として成長させて、そして人と向き合えるようになっていきなさいっていうことです、ね、人と向き合うようになってくるといろんな現実が見えてくる。人ね、人と接してみるとね、いろいろ失敗してみたりね、なんですかね、自分はそんな相手を傷つけるつもりはなかったけど、自分の何気ない一言によって相手が傷ついてしまうということもある。そういうことに触れてこう心が動揺したりね、ああ自分ってなかなかこううまくいかないもんだなと知らされていくっていうのが、これが十九眼の教えなわけだ。
良かれと思って言った言葉も良かれじゃないもんね、相手にとっては、ね、
本当そうです、
はい、知らされるよね。
そしていわゆるいかに自分は自分の価値観、自分の考えにとらわれてね、広い世界を見ていなかったのか、胃の中の蛙であったかということが知らされる。ということは自分の価値観考えのね殻の外にこそね広い世界があるわけですよ、ね、その広い世界があるっていうことに対して疑いが起きてですね、疑いっていうのは本当に そんなところに出て大丈夫なんだろうかっていう不安があって殻の中に閉じこもってしまう。それに対し大宇宙の諸仏方がね、いや大丈夫、外側に本当の幸せがあるからレッツ出てこうと後押してくだされるっていうのが阿弥陀教の説法なんです
。
ね、だから阿弥陀教の教えによってね、信じなさいと、信じて出てみてくださいと、あなたの心の外側にこそ本当の幸せが待っている。それはあなたの今までの常識が一切通用しない世界なんですけど、あなたの今までの我というものが一切通用しない世界なんですけど、だけどそこを信じて打ち負かせる、それが弥陀を信じるっていうことなんですね。まあ、ちょっと長くなりましたから少し休憩をします。